はい、というわけで、シックスミニッツデブオプスなんですけど、すいません、今回もですね、ちょっと特別な講座なんで、全く6分じゃなくてですね、多分10分から15分ぐらいなんじゃないかなと思います。じゃあですね、今日はですね、そのデブオプスをやるときに、僕は最も重要なプラクティスの一つであると思っている、そのテスト駆動開発ですね、っていうのをご紹介します。なんでかと申しますと、他のビデオでも言ったんですけど、実際にですね、DevOps を回すときにですね、CI なり CD なり、いろんな自動化をかけていくんですけど、そういうときに一番必要になってくるものって、単体の自動テストなんですね。で、これを書くのんっていうのは、普通で言うとすごく難しいんです。例えば、プロダクションのコードを書いてから、この後追いで、その自動の、クラスをテストするような単体テストを書くっていうのは、すごく難しいです。なんでかというと、プロダクションのコードは複雑だからですね。で、そういう時にこのテスト駆動開発っていうのを使うと、実はすごく簡単にこのテストが書きながら、品質の高いアプリケーションっていうのを作れます。で、はい、私はそうですね、潮剛と申します。で、こちらのテスト駆動開発のサイクルなんですけど、実際にですね、今回のビデオではちょっとしたご紹介だけなんで、是非ね、こういうような本を手に取ってください。で、テスト駆動開発入門っていうのが出ています。で、今はちょっと廃盤になっているんですけど、ウェブで検索しても似たようなことがたくさん出てきますので、ぜひこれに慣れていただければなと思います。で、まず一番最初にやることっていうのは、まずですね、テストから始めるんです。だから実際のプロダクションのコードから始めるのではなくて、テストをちょっとだけ書いてあげて、そのちょっとだけ書いたテストを動くようにするんですね。で、これをこうレッドグリーンリファクターっていう流れだっていうんですけど、で、実際にこのテストがきれいになって、たらまたちょっとテストを書いてあげて、で、そこをテストを通るようなちょっとしたコードを書くっていうふうなサイクルを流します。で、その中でリファクターっていうのが途中で出てきます。それは実際にコードを書いているとだんだん重複してくるんですね。重複してきたら、これ重複があるよということで、コードをきれいにして、重複をなくしていって、きれいな設計にしていきます。で、これがリファクタリングっていうテクニックです。で、この後ろの、僕の後ろにある本とかね、これ出てるんですけど、これ本当にね、リファクタリングっていうテクニックはすごく重要です。で、あんまり知られていないんですけど、これっていうのは普通の設計というのは設計書を書いて、設計を考えて、で、それを実装するみたいな。で、これは先行型開発、先行型設計っていう考え方です。で、アジャイルとか DevOps の世界は進化型設計っていう考え方です。だから設計を重複をなくして、きれいに都度都度していくんですね。で、こういうふうなことをしていくと、変化に強いようなアーキテクチャが構築できるようになります。で、それをやるためには、皆さんこのリファクタリングっていうのを読んでいただければよくて、で、こういうので、実際に、不吉な匂いっていうのが出てですね、良くないコードの例みたいなのが出てくるんで、これをちょっとずつきれいにしていくようなことをしていくと、本当にね、きれいなコードが書けるようになるんですね。で、しかもすごい分かりやすいです。だから、この本とかね、すごくおすすめなんで、ぜひ入手してみてください。じゃあ、さてですね、実際のこのイメージですね、なかなかこの本だけで読んで分かんない、このテスト駆動開発の実際のやってるイメージっていうのを皆さんと今日は共有したいと思います。で、もちろん今回はビジュアルスタジオを使ってますけど、何でもいいです。どんな、Java 系でも何でもいいんですけど、実際に、これでデモしたいと思います。で、始めるのはこのまずですね、どういうことから始めるかっていうと、いきなりコードを書き始めないです。で、どんな雰囲気かっていうと、まずですね、こちらにご用意してるんですけど、皆さんに用意していただくのはこれですね。これ。この、紙を用意していただいて、ここに実際に、例えばエンプロイクラスを作りたいなと思ったら、そこで実際に組み込んでいくね、こういうふうなタスクはいるよねみたいなことをこう書いていくんですね。こうやって書いていきます。で、こういうふうな小さなスモールステップっていうんですけど、この小さなスモールステップを一個一個やってる時は、そのことだけに集中して考えてやります。だから、先のことをあんまり考えずに、今やってるタスクにまず集中して、で、重複したらリファクタリングっていうふうなことをしていくと、本当にそれだけで回っちゃうんですよね。だから、あんまり先のことを考えずに、今のタスクに集中します。今、例えば私は紙でこういうのを書きました。エンプロイクラスを作成するのに、まずクラス自体を作成して、まず名前を取得できるようなところを作ります。で、基本給を取得できるようなところを作って、最終的に給料、これはビジネスロジック入りですね。 基本給かける2プラス1が給料みたいな、こういうふうな給料をスタックするような、まあ、ロジックっていうのを今から書いてみたいと思います。じゃあそしたら実際にコードから始めるんですけど、先にこれテストって書いてますけど、プロダクションのコードで言うとこの場合ですとエンプロイクラスになるはずなんですけど、先にテストから始めます。じゃあ実際にこれでそのエンプロイクラスっていうのがあったとしたら、こういうふうに使われるはずだっていうふうなコードを書きます。実際にはこうかな。エンプはニュー、エンプロイで名前が後ろみたいな。で、基本給が例えば100円みたいな。だこういうふうな使われ方がするはずだよねっていうふうな書き方をします。すると当然こうやってエラーになるわけですよね。当たり前です。エンプロイクラスまだ本、ね、プロダクションないので。じゃあそしたらどうするかっていうと、ここら辺でこういうふうなバルーンが出てるんで、まあ、新しいファイルに、クラス、そうですね、エンプロイを生成するってあるんで、これをピシッと押してあげます。でするとこうやってエンプロイクラスが空のができました。うん、いい感じ、いい感じ。ちょっとエンプロインターナル嫌なんで、ちょっとパブリッククラスにしたいと思います。はい。でこういうふうにまずやったらエラーがなくなりました。で次にエラーが1個なくなりましたけど、その今度はコンストラクターがないので、当然ながらコンストラクターを生成します。たらエラーが消えました。はい。っていうふうな形ですね。じゃあこれでまずちょっとテスト通るか試してみます。はい。ですると今バックエンドでテストがバラバラっと流れて、まあこのテストクラスが実行されて、まあ、うまく実行されました。まあ当たり前ですけどね。まあそういうふうになってます。でこういうふうにテストが実行されたら、次やるのはリファクターですね。例えばそのリファクタリングっていうのは、先ほどお話ししました重複があった時っていうのと、もう一つはそのコードが切っちゃない時ですね。切っちゃない時にリファクタリングします。でこの例で言うと V1、V2 とか何が何だか分かんないですよね。だからこいつをですね、まあ、変更しましょう。名前の変更とか、例えばちゃんとネームってしてあげるとか。でこっちをちゃんとベースサラリーみたいなねしてあげる。でこれもちょっと変えたいので、ネーム、はい、でちゃんとした名前にしました。はい。でセーブ。でこれでちゃんとこういうふうになんか変更したら、一応ちゃんとテストが通るかをこうやって流していくわけですね。まあこれは通るでしょうみたいな。はい、通りました。はい。でこういうふうに先にテストを書いて、後から本番をちょっとずつ書いていくっていうふうなことをします。じゃあそしたら次に、じゃあできてほしいのは、まあこんなん本当はね、自動生成できるとこなんですけど、まあデモとしてお見せしますけど、まあ例えばまあ実際にこのエンプっていうね、エンプロイークラスのインスタンスから当然ね、ウシオっていう名前を取れるようなゲットメソッドが欲しい。これが次のステップだったと思います。見てみましょう。はい。でこういうふうに1個エンプロイクラスっていうのを終わるタスクが終わったら、こうやって消していくわけですね、紙の上で。じゃあ次に、じゃあそしたら名前を取得するっていうふうなタスクなんで、これに集中します。はい。じゃあ実際に、じゃあ名前を、取得するクラス、メソッドを書いていくと、こんな感じ。アサートのドットREQL、まあこれ文法は微妙にね、言語によって違いますけど、似たようなことが大体どの言語でもできます。でこれで例えば返ってくる結果が後ろで、例えばエンプのゲット、ネームかなっていうのをやったら、この当然後ろっていうのは返ってきてほしいですよねっていうふうな話になります。で当然これはないので、まあこういうような機能を使って、じゃあそしたら実際にエンプロイのゲットネームっていうのをこう作りましょうみたいな。はい。そしたらこっち側にこう出来上がりますみたいな。出来上がりました。まあちょっとインターナルって嫌なんでパブリックに変えます。はい。ね、できましたね。じゃあ、はい。これでいいのかな。はい。でこれなんかね、デフォルトではなんかエクセプションが出るようになってるんで。まあね、これじゃあテストが失敗することを確認しましょう。でこういうふうな本当に小さなステップを組み上げていくのが、このスモールステップっていう考え方ですね。でこんなんどう考えてもエラーになるやろうと思うんですけど、こういうのも一応一個一個ね、こうちゃんとエラーになりましたよね、思った通りのみたいな ステップを踏んでいったりとかもします。で、これって実際にこんなん当たり前じゃねえかと思うんですけど、たまに実際に開発中とかでやっていると、エラー起こると思ってたのに起こらない時とかがあって、あれ？とか なったりするんですよね。だからこういうふうな小さなステップを踏んでいきます。で、実際に予定通りこうやってエラーになったら、あ、じゃあそしたら、じゃあ次は実装してみようってなるわけですね。じゃあリターンみたいな。じゃあ今回の場合はこのネームっていうのが出てきたらいいのかなみたいな。はい、これでいいかな。じゃあこれで、じゃあ実際にテストを流してみましょう。で、うまくいくかな。あ、ちゃんと通りましたねみたいテスト成功みたいながうまく、ね、出ています。じゃあですね、じゃあ次の段階に行きましょう。次は何でしたっけね。じゃあもう一回タスクの表に戻って名前を取得するができました。じゃあ次は基本形を取得する。同じノリで作っていきたいと思います。同じで、じゃあそしたら基本形は、これ100円が返ってきてほしいな。あ、違う、ネームじゃなくて、これは、ベースサラリー。うん、いい感じ。で、これで、すべてのテスト。あ、違う違う。まずはこれエラーになっちゃうので、ここに作って、ここに生成しまして、で、あ、ちなみにね、いや、まあいいか。1個だけね、テクニックをね、こう紹介しますと、まあこれをね、まあ最初はじゃあ、想定のが返ってこないやつをして、わざとエラーにさせます。うん、しっかりエラーになりましたね。ここを見ると、100が必要です。100が返ってくると思ったけど、0でしたみたいなね。まあそりゃそうですよね。僕そういうふうにコーディングしましたから。じゃあそしたらちゃんとした実装をしましょうみたいな。こうやってエラーが出るのをやってから本番をこうやってやっていく。ベースサラリーみたいな。今度こそは大丈夫だろうみたな。あ、じゃあ失礼しました。こっちですね。いい感じですね。じゃあ実際にこういうふうにできたので、じゃあ次のステップに進みたいと思います。じゃあ基本級までできた。じゃあ肝心のビジネスロジックのね、ところですね。じゃあここをちょっと今から攻めてみたいと思います。じゃあビジネスロジックはせっかくなんでね、こうちょっとテストメソッド、ああそうですね、これテスト、というふうな、ちゃんと分かりやすい名前を付けておきましょう。で、これで名前を変えたらテスト。まあ、やっぱりこういうふうに自動テストがあると、本当にね、変更しても安心してね、開発ができるんですよね。ここら辺が結構ポイントですね。だからこうやってもいろんなことを変更してもテストを流せばちゃんとできてるというのが保証できるんで、まあ、こうやって変更があるような環境でも自信を持ってこういうふうな変更をかけることができます。じゃあそしたら最後は、ゲットサラリーを試したいので、テストゲットサラリーみたいなメソッドを作ってみたいと思います。で、じゃあこっちの方で言うと、エンプロイー、エンプは、ニュー、エンプロイー、後ろ、100。で、これに対して、こんな感じかな。ああ、イーキャルズ。201。演武。演武ドットゲット。ベース。ちゃうちゃう。ゲットサラリーやな。サラリーってやると、サラリーは、基本給かける2プラス1です。だから201番が返ってくるです。あ、イーキャルズじゃないね。こういうの本当、IDE 便利やな。で、これで、じゃあ、そしたら、ゲットサラリーがまだないので、生成してもらいます。はい、生成した。 ね、ちょっとインターナルは嫌なんで、僕はパブリックにします。で、じゃあそしたらちゃんとエラーが返ってくるかなっていうのをこう確認して、このままで言うとエクセプションが起こるので、エクセプションが起こるのを確認して、はいね、例外2つのテストのうちこっちの方がエラーになりましたみたいな、予定通り。で、これをじゃあ実装、ね、したいところですけど、ここでちょっと一つだけ複雑なロジックを実装する時のテクニックをご紹介します。で、これでフェイクイットっていうんですけど、これインターフェースだけをテストしたい時は、例えばテストを通すことだけを考えると、これでもうテストは通るわけですよね。あ、いいんじゃないみたいな。これをフェイクイットっていうふうに言います。だから複雑な時とかは、まあ、こういうふうにさらに段階を追うようなことをしたいんですね。ただこの状態ではね、おかしくなっちゃうので、じゃあもう一個、例えばエンプロイーはニュー、例えば今のロジックで言うと、これなんかやったらもうダメですね。だから今回で言うと、もうテストがもうダメになるようなやつを今書いてあげればいいんですね。401エンプゲット、さらに、これフェイクイットっていうテクニックですね。もうこれぐらいのスモールステップでいったりします。そしたらこれ当然ね、あ、エンプ、あ、ダメか。これはじゃあまあちょっとダセーけど、じゃあ2にしよう。ダセーけど、名前は良くないけど、あ、違う、こっちじゃない。テストをこう流していっちゃいますってすると、まあ当然このエンプの2の方がエラーになりますよねって。ね、だってこれハードコードだもん。で、ここまで来てからこれをこう変えて、じゃあそしたら、まあ実際にはここまでステップを踏むかどうかわからないけど、まあちょっとテクニックとしてね、覚えてくださいね。実の、ベースサラリーかける2プラス1、こういうふうにします。で、これで実際にテストを実行すると、全部通っちゃいました、みたいな。で、こういうふうにこうやっていきますね。で、これで全部できたっていうふうな話になります。で、あとここまでいくと、もう一つの課題があるんですね。で、それは何かというと、ここが重複してるよねっていうふうに 重複してるよねっていうふうな感じになります。だから実はこのね、テストクラスっていうのも実は重複していって、これがいろんなところに同じコードが書かれると、まだ面倒くさいことになります。だからまあ、例えばこんな感じで、エンプロイーゲット、後ろではない。まあ、例えば、まあ、こういうふうに、今だからここに重複コードがあるので、それを愚直に、こんな感じにしていきます。これ重複コードなんで、こっち。まあ、この程度の重複コードを直して何になるっていう話はあるんですけど、まあ、こういうふうに一個一個ですね、重複があったら、それをこういうふうに一つにまとめていくとかですね、コードをきれいにしていくっていうふうなステップを踏んでいきます。ゲット後仕様っていうのをそろそろ名前がまずいので、ちょっとこれも例えば、まあ、変更しちゃってもいいね、みたいな感じで、まあ、やってあげてもいい。で、これができたら、こうやってテストを流します。だから、実際のプロダクションのコードをきれいにするだけじゃなくて、結構本番でやるときは、こういうふうなテストコードも重複をなくしてきれいにしていくと、一箇所を変えるだけで全て問題がなくなるっていうふうな状態を作れるわけですね。で、こういうふうなスモールステップでテストを書いていくと、まあ、実際に複雑なことでもですね、小さなステップでできるようになる。だから、実際に自分が設計を考えるときも、本当にね、これをやると複雑なロジックでも楽にですね、安全に、そしてテストを流しながら開発ができて、しかもそれを作った暁には必ず自動テストがついてるという状態を作れるんですね。はい。ですんでこれはすごくね、便利なプラクティスなんで、ぜひ皆さんもですね、ウェブで検索するなり本を読むなりして、ぜひこのテクニックとリファクタリングっていうテクニックをぜひ身につけてください。じゃあどうもありがとうございました。